77章、財産に対する見方を教える。ルカ12章1から34節。章の内容、裕福な人の例え、渡りガラスと百合についての話、王国を与えられる小さな群れ。イエスがパリサイ派の人の家で食事をしていると、たくさんの人が家の外に集まってきます。ガリラヤにいた時と同じです。ここユダヤでも大勢の人たちがイエスに会って話を聞きたいと思っています。パリサイ派の人たちの態度とは大違いです。イエスの最初の言葉は弟子たちにとって重要です。こう言ったのです。パリサイ派のパンダネ、つまり偽善に気をつけなさい。イエスは同じ警告を以前にも与えました。しかし、食事の際の出来事を考えると、ここでもう一度警告が必要です。ルカ12章1節。パリサイ派の人たちは信心深いふりをして邪悪さを隠そうとすることがあります。それで彼らが危険な存在であることをはっきり教えなければなりません。イエスはこう話します。注意深く秘められているもので明らかにされないものはなく、秘密にされているもので知られないでいるものはありません。ルカ12章2節。イエスのところに来た人たちの多くは、おそらくユダヤの人々で、ガリラヤでイエスが教えた際にその場にいませんでした。それでイエスは、その時に教えた大切な点をもう一度話し、こう強く勧めます。体は殺せてもその後は何もできない人たちを恐れてはなりません。ルカ12章4節。イエスは、弟子たちは神が養ってくださることを信じなければならないと強調します。また、人のことは誰のことかを認め、神が助けてくださることも確信しているべきです。すると突然、ある男性が自分の心配事を持ち出してイエスにこう頼みます。先生、相続財産を私と分けるよう私の兄弟に言ってください。ルカ12章13節。律法によると、長男は2倍の相続財産を与えられることになっているので、議論する必要はありません。それなのに、この人は律法が定めている分よりも多く欲しいと考えているようです。イエスはどちらの肩を持つこともせず、誰が私をあなたたち2人の裁判官や仲裁人に任命したのですか?と答えます。ルカ12章14節。そしてすべての人に、じっと見張っていて、あらゆる貪欲に警戒しなさい。満ち溢れるほど持っていても、命は所有物からは生じないからです、と言います。ルカ12章15節。どれだけ裕福でも、いつかは死に、すべてを後に残すことになります。イエスはその点を印象的な例えで強調し、神から良い評価を得ることの大切さも教えます。ある裕福な人の土地で作物が豊かに実りました。そこでその人は心の中で考え始めました。どうしようか。作物を集める場所がない。その人は言いました。こうしよう。蔵を取り壊して、もっと大きいのを建て、そこに穀物などのものをすべて集めるのだ。そして自分に言おう。お前はたくさんの良いものを何年分も蓄えることができた。楽にして食べて飲んで楽しめ。しかし神は言いました。無分別なものよ。今夜、あなたの命は取り上げられる。そうしたら蓄えたものは誰のものになるのか。自分のために宝を蓄えても、神から見て裕福でない人はこうなるのです。ルカ12章16から21節。弟子たちも、この話を聞いていた人たちも、もっと豊かな暮らしをするという誘惑にはまるかもしれません。毎日の心配事によって、エホバに仕えることから気をそらされる可能性もあります。それでイエスは、約1年半前に山上の水訓で語った大切な教訓をもう一度教えます。何を食べるのだろうかと自分の命のことで、また何を着るのだろうかと自分の体のことで思い煩うのをやめなさい。渡りガラスのことを考えなさい。種をまいたり刈り取ったりしませんし、納屋も蔵も持っていません。それでも、神はその鳥を養っています。あなたたちは鳥よりずっと価値があるのではありませんか?百合がどのように育つかを考えなさい。 苦労して働いたり、糸を紡いだりはしません。しかし、栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも装ってはいませんでした。それで、何を食べるのか、何を飲むのかとばかり考えるのをやめ、心配して気を揉むのをやめなさい。天の父は、あなたたちがこうしたものを必要としていることを知っています。神の王国を求めていきなさい。そうすれば、こうしたものはあなたたちに与えられます。ルカ12章22から31節。神の王国を求めるのはどんな人たちですか？イエスは、それが比較的少数の忠実な人であることを明らかにし、彼らを小さな群れと呼びます。後に、その人数が14万4千人であることも明らかになります。彼らには何が保証されていますか？イエスは、天の父は、あなたたちに王国を与えることを良しとしました、と言います。これらの人たちは、地上で宝を蓄えることに心を奪われません。そうした宝は盗まれてしまう危険があります。むしろ彼らの心は、決して尽きることのない宝に向けられています。その宝は、彼らが将来キリストと共に支配を行う天にあるのです。ルカ12章32から34節。復讐の質問。イエスはある男性から相続財産のことで助けてほしいと頼まれたとき、どのように答えましたか？イエスの例えは私たちにどんな大切な教訓を教えていますか？イエスは自分と一緒に王国に入る人たちについて、どんなことを明らかにしましたか？